おはようございます。いや今日はすごくなんかほっとした気持ちで、やっぱりスズランダイが寒いからで、今はもう12度、超えてるから、なんか戦いが楽になったというような気持ちで、今日は元気です。そして今日続きなんですけど、私たちがルーカずっと勉強してるんですけれども、どうしてこれを勉強してるかっていうのをちょっと説明したいと思います。それはちょうどこの10ルーカ16、17、18、何が起きてるかというと、イエス様がジェルサレムという町に向かっていってる。なぜかというと、そこでは十字架につけられ、そして私たちの罪のために死んでくださるんですね。そしてその後に蘇ってくれる、それが目的で、そしてですからビッグイベント、世界で一番大きなイベントが向かってるんですけれども、できるだけ弟子たちにいろいろ教えようとしてるんですよ。もうこれから大変なことが起きるから、これを覚えておいてなって、これをちゃんとやってなって、一生懸命教えようとしてんだけど、みんなちょっと鈍感で分かってない、なんでそこまで、そんなこと言うんだろうかとか、そういうことであんまり気づいてないんですけれども、イエス様が歩きながら休憩して、ここでワンポイントメッセージして、弟子たちを聞いてもらって、そしてその裏にはやっぱりいろんな人ついてくるから、その時代の立法学者とか、プライドそのもの、偉そうについていってるわけなんだよね。そして今日のテーマはルーカの17章の20節からルーカの18章の18節なんですけれども、神の御国、そしてしつこい祈り方っていう、この2つのこと出てるんですけれども、神の御国っていうことでかなり誤解があるんですね。そしてもうちょっと先、みんなちょっと盛り上がってるんだけれども、杉越の祭りがあって、そしてそれがもうすぐ起きるから、なんかみんな考えてたのは、救い主来てくれないかって、このタイミングで来てくれたらいいなとか、なんかそういう盛り上がりがあって、けれどもみんなのイメージが救い主メシア、救い主でどういうものなのかっていうのは完全にイエス様と違うような考え方を持ってたんですね。そしてみんなどういうものを期待してたっていうと、モーゼみたいな人が現れてほしかったんだよね。でモーゼみたいな人が現れて、そして軍隊を作って、そしてローマ帝国の兵隊たちを国から追い出して、だからそういうような救い主を期待してたんですね。ですからパワー、そしてそのパワーはその暴力中心にしたような、そういうようなものを期待してて、そして立法学者とかパリサイ人がイエス様と一緒に行動してんだけど、それ聞きたくてしょうがない、どう思ってるのかって。そしてヨハネ・バプテストがそういう人かなと思ったら、クビになっちゃってダメだったから、違うんだと思って、そしてひょっとしてこのイエス様が救い主かなと思ってて、けど考えてたのはスーパーヒーローみたいな軍人みたいな人と期待してて、そして今度はイエス様が全然違うような、価値観で教えてくれたんですね。ですからルーカの17章の20節から、ゆっくり最後の方まで読んでくれますか。
さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。イエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言っては、なりません。 後を追いかけてはなりません。稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。また元の時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言うが、その夜、同じ寝台で二人の人が寝ていると、一人は取られ、他の一人は残されます。女が二人一緒に嘘を引いていると、一人は取られ、他の一人は残されます。弟子たちは答えて言った。主よ、どこでですか？主は言われた。死体のあるところ、そこにハゲタカも集まります。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも会わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
ここでいろんなものがごちゃ混ぜしてあるんですね。一つ、その神の御国は何なんですかとか、いつ来るんかとか聞いてるんだけど、今度イエス様がちょっと思いつかないような返事をしてくれて、それだけではなくて、なんか最後の時代とか、なんかそういう世界が終わりの時にイエス様、救い主が迎えに来るという、そういうようなものも混じってしまって、多分この段階でみんなちょっと結構混乱してたんじゃないかなと思うんですね。けどこの中で私たちが今どう考えればいいのかっていうのは、この中に教えてくれてるですね。一つはもう一回21章読んでくれますか。
ルカの17章20節から21
節。そう、
はい。さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、 神の国はあなた方のただ中にあるのです。
これなんだよね。もう一回その最後の部分読んで。
神の国はあなた方のただ中にあるのです、
はい、これが一番大事なポイントなんですね。あのどっかの場所行って、ね、ディズニーランドはある国なんだけれども、あの横浜行くと子供の国っていうところがあって、またその子供のための雰囲気があるんだけど、そういうもんじゃなくて、神の御国っていうのは私たちの中にあるもんで、そしてそれはどういうもんなのかというのは、聖霊が私たちの中に住んでる、聖霊が私たちの中に住んでる。そしてその聖霊が私たちの中に住んでるっていうのは、神様の人格が私たちの中に住んでくださってるんです。神様の愛、神様の受け入れ、神様の許し、そのようなもんが私たちの中に隠されてるんですね。そしてそれが一番大事よって、それが一番大事よって、それが口先だけではなくて、本格的に神の御国が私の中にいるんだって、聖霊が私の中に住んでくださってるんだって、そしてその聖霊の交わり通して私がどう生きればいいのか、どうすればいいのか、その教えがもらってるの、その声が聞くことができるっていう、それなんですね。私たちはいろんなクリスチャンが いると思うんだけど、一つはね、まあ、ちょっと言い方荒いかもしれないけど、脳みそクリスチャンなんだよね。そして脳みそクリスチャンっていうのは勉強勉強勉強勉強、もう聖書勉強勉強勉強勉強っていう、それが一番大事よ、聖書勉強勉強勉強勉強っていう。けれどよく見てると、聖書の中では神様が何がやった何かをやるときには、勉強勉強聖書聖書だけではなくて、最初はね、聖霊なんです。ですから創世記の一章、世界作った時に神の御言葉断言したんです。神様が光あれとか言ったんですね。けれども順番がそれで始まったわけじゃないの。よく見てるとね、まず第一、聖霊が暗闇の上に動いてたって。最初は聖霊なの、聖霊とつながって、それで今度聖霊 の次は言葉がもらって、その聖霊と言葉が一緒になったら、ドカーンって力っていうようなものが出てきたんですね。そしてよくこういう方も何回も会ったことあるんだけど、聖書ものすっごい賢いんだけれども、霊的に鈍感、何も分かってないっていうようなもんで、それで結局何が抜けてるかっていうのは、神様っていうのは私たちに語りたいときに、私たちの霊と聖霊が会話するの。それが私たちの原点なの。体ではなくて、脳みそではなくて、感情ではなくて、私たちの永遠の部分に語ってくれるの。そこが一番大事なポイントなんですね。例えばね、ある時私がアメリカ行ってて、そして夜行バス乗ってたんです。そしてあんまりアメリカで夜行バス乗るっていうどんなに危ないもんかちょっと分かってなかったんだけど、乗ってて、そしてすぐ近くに可愛らしい女性が座ってくれたんだよね。そしてとってもなんか会話も優しい会話やし、そしてなんかね、私と友達になろうとしてるんだよね。そして僕はちょっとどうしようかなと思ってて、けれどもなんか友達になろうとしてる、けれども自分の心の中で聖霊がやばいよって、この人やばいよって、ですから離れた方がいいよっていうような、なんかすごいしつこく聖霊が私の霊に語ってるの、心の中に。なんかね、落ち着きがないの、僕がなんかやばいって。そして いやけれども可愛いし優しいし言葉も失礼な言葉使ってないし、そしてひょっとしたら私が伝道できるかもしれないとか、なんかいろいろね、自分で説得さそうとしてたんだけれども、心のその霊の中から聖霊が私の霊に語ってるの、やめときって、やめときって。そしてとうとう僕言い訳作って、前のとこから景色が見たいから行くねって言っちゃったの。そして前の方に行って、そして今度は次の、バスストップで別の男性が入ってきて、そしてその人が僕前座ってた椅子に座ったわけだ。そしてその二人がものすっごい仲良くなっちゃって、もうゲラゲラ笑いながらギャグ次から次から出して、だからあよかったって代わりの人が入ってきてって、そして今度は終点に着いたら扉が開いて警察が入って、その女性が逮捕されて、そしてその男性も逮捕されてる。なぜ言うと、その女性の仕事は麻薬の配達だったの。そしてアメリカ全国回ってヘロインを配ってたんですね、いろんなとこで。そしてけど残念なのは、新しくできた3時間前できた友達も連れてかれたんだよな。やばかった。もうちょっとで僕そのままおったらね、これなんですよ、ね、ですから神様は私たちの魂、私たちの霊に、私たちの永遠の部分に語りたかってるの。それ通して語りたかってるの。そしてそれができなかったら、私たちがどんどんどんどん空振りが続く、いろんな失敗が出る。脳だけじゃダメなの、聖書勉強だけじゃダメなの、御霊聖霊が大事なの。聖霊と共に生きる、そしてなんかその中で平安とかそういうの何かで語ってるって、これをした方がいいとか、これした方がいいとか、そういうような声に敏感にならないといけない、イエス様がそれを弟子たちに伝えようとしてたんだけれども、現在でもそうなんです。本当に私たちの世界がこの先どうなるかわからない、もうアメリカがどんどんどんどんもう理解できないような方向に走っていってるんですね。他の国もどんどんどんどん大きな戦争になってもおかしくないっていう。ですから私たちが本当に神様の声を聞くことができる人たちになっていかないといけないです。敏感にならないといけないです、第一。そしてそれは聖霊と付き合うって、そしてそれを練習するためには、毎日聖霊と共に生きるっていう練習、そしてちっちゃなことでもいいからね、神様って今からスーパーに入っていくんだけれども、ここの豆腐どうでしょうかとか、買った方がいいなんやろうかとか、そしてやめとけっていうか、だからちゃんとそういうとこでスタートするっていうのは非常に大切なんですね。そして今の話を、あるクリスチャンが僕の今までの話を聞いてて嫌がる人もいるんですけど、どうして嫌がるかっていうのは、聖霊の声を間違えた形で使う人がいるんです。そしてそれはこういうクリスチャンもいるんですけれども、聖霊が言ったって、神様が言ったっていうと無理やり人を動かすことができると分かってる、ね、ですからちょっと今示されたんだけれども、神様が語ってますって、あなたはこれから私と一緒にこうしないといけないんだとか、本人がね、やだそんなんしたくないのに、けれども結局ビッグネーム、神様の名前使ってるわけだから、ですからしょうがなく、分かった、じゃあ一緒に行くわっていうような感じで、それは偽物なんですね。ですから自分は、なんかそういう人たちに利用しようとしてるんだったろうと、これがまた別な もんなんですね。謙遜な心でイエス様と共に生きる、神の御国が私の中にいるんだ、語ってくださいって、教えてください。そして毎日ちっちゃなことでも相談しながら、そして今度は相談して、ちっちゃなことで相談して何か導きをもらったら自慢しない、偉そうに私がすごいよとか、神様の声がこう言ってかあ言ってじゃなくて、そしてそういう神様と自分のその御国の関係をこれから磨いていくっていうのはすっごく大事なんです。本当に特に今の時代がもう何が起きるかわからない、土砂崩れどこであるのか、嵐が自分のところに どのように飛んでくるかとか、全部それが分からないような世界になっている今は。ですからそういう本当に一瞬一瞬、神の御国は私の中にいるんだって、共に生きているんだって、これが非常に大切なんですね。エピソード4章の30節から32節
エペソの4章30節から
4章の30節から32、
はい、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。
4章の30節だけもう一回お願いします、はい、
神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。
神様は私たちに語りたがってるんですよ。語りたがってるんだけれども、場合によって私たちが知らずに聖霊を悩ましてしまってることがあるの。そして結局それがあるから、聖霊のせっかく神の御国は私の中にいるってはずやったのに、神様の方は沈黙になってしまってる。そのどうしてかというと、語ってもどうせこの人を聞いてくれないから頑固になっちゃってるって、こういうこともあるんです。私も経験したことあるんですね。ですから皆さんはどうでしょうか。自分の中では本当に神様が語ってくれてるな、今これを教えてくれてるなって、その体験が一番最近はそういう体験は4年前とか、一番最近その体験は半年前とか、それがね、危険っていう意味なんです。結局聖霊を無視してしまったから、向こうがもう黙り込んでるっていうようなことになってる可能性があるんですね。ですから私たちがもう一度神様の前でちょっととね、直接あなたが私を霊に語ってくれたっていう覚えがもうだいぶ経つ、許してください、ひょっとして私が、形だけのクリスチャンになってしまってるかもしれない、それか勝手に霊的な人という存在を振りして動いているかもしれない、許してくださいって、そしてもう一度私に語ってくださいって、お導いてくださいって、頭を下げて許しをもらうって、これが大切なんですね。これも、でさっきも言ってたんですけど、で私たちが場合によって頭で何もかもやろうとする、頭で全部解決しようとする。ですから聖霊がもう語れない、なぜ言うと自分のプランニングは 100% やからって、そういう謝る必要があるかもしれない。もう自分がプランニングやりすぎているっていうような、私のメッセージは どのように準備するかというと、8割しか準備してない。あとの2割は何が言うかわからない、それが聖霊に任す。ですから語ってください。一応私が準備しましたけれども、それ以外のことがあなたが何か言いたかったら語ってくださいっていう、これがすごく大切なんですね。そしてちょっと言うのを忘れたんだけど、もう一つ大事な御言葉はヨーブの32章の8節9節。
ヨブ32章8節9節。しかし人の中には確かに霊がある。全能者の息が人に悟りを与える。年長者が知恵深いわけではない。老人が道理をわきまえているわけではない。だけでもない。
9節では頭使おうとしているこの人たちね。8節もう一回読んで。
しかし人の中には確かに霊がある、うん、全能者の息が人に悟りを与える、うん、
ここで言ってくれているのは、神様は私たちの永遠まで生きる魂と言えばいいのか、スピリットと言えばいいのか、それに語りたがっている の、 脳みそではなくて、ね、感情ではなくて、そこに語りたがっているの。そして今度は感情とか勉強とか知恵っていうのはそれが道具なの、後で使うもの。そして一番危険なクリスチャーは感情的なクリスチャー。それだけがなんか泡のような、でビールの泡のような、うわーハレルヤハレルヤー、けどそれしかないの。本当に危険。何か問題が出た時に感情的になって、とんでもないような失礼なことを人に言ったり、ですから感情がいいものがあれば楽しめばいいんだけれども、感情っていうのは非常に頼りにならないようなもんなんですよ。今は私が、ここから離れてスターバックス行くと、私がすごくカフェインに敏感なんです。ですからそこ行けばコーヒー一杯飲んで20分以内にね、もう飛んだり跳ねたりクリスチャンになれるんですよ。もハレルヤーってなれるの。はーもう聖霊が感じてうわーってなれるの。けどそれは聖霊じゃなくてコーヒーなのよ。ですからクリスチャンとしては自分の感情で決める、何もかも決めるっていうのは非常にアップダウンの激しい危険なような信仰生活なんですね。それより深い関係がある。そしてそれは聖霊が自分の霊と交わりして語ってくれている。大抵の場合はおとなしい声、それがもうよした方がいいよとか、やみときこっちの方がいいからとか、そういうおとなしいような声で語ってくれるって、そっちを私たちが、そういう関係を強めないといけないではないかなと思います。ルーカの17章の22-30。
イエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言っても行ってはなりません。後を追いかけてはなりません。稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったりとついたりしていたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり 立てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。
今私の緊張では一生懸命エホバの証人が動き回ってます。そしてうまいこと今の不安定な時代を恐れを、語って不安さして、そして自分のところに引っ張ろうとしてるんですけれども、特にここに注意してくれてるのは、そういう極端にこの人はすごいって追いかけなさいっていう、そういうのはやめとけっていう、今の時代はそういう時代ではないかなと思います。急に誰かがね、すごい予言がうまいからって、この人は癒しがうまいからって、うわーってみんな言って、もう何もかも掘って追いかけるっていうのは非常に騙しが多いから、気をつけた方がいいっていうことがここに教えてくれてるんではないかなと思うんですね。そしてここではね、じゃあ私たちがどうすればいいのかって、それでこれが最後の時代の話もこの中に入ってるんですけれども、まあ一つ分かるのは、イエス様本格的に私たち迎えに来るっていう、本当にそれが起きた時っていうのは急に起きることなんですね。早く起きるって、それは教えようとしてるんです。けれども私たちがどうすればいいのかっていうのはここにはっきり出てるですね。31から、36まで読んでくれますか。
はい。人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。
これなんですね。私たちが今どうすればいいのか、どういう価値観で生きればかっていうのはここではっきり教えてくれるの。もう一回お願いします。
自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます、
うん、ですから今は私たちがどうすればいいのかっていうとね、与える人になるの、ね、自分自分自分って、自分満たされるより自分自分自分これ欲しいあれが欲しいではなくて、与える人になる、そしてもう自分の命捨てるぐらい人を助けていったり励ましてあげたり、そういうことをやってて、そうするといきなりイエス様を迎えに来た時にちょうど良かったような行動は私たちがやってるわけなんですね。口先クリスチャンではなくて本当に信じてるって、なぜ言うと見てわかる、人を助けようとしてる、これが非常に大事なんです。そして助け方っていうのはいろんな方法あります。例えば一つは、友達が病気で、そして病気だから料理ができないから代わりにお弁当作ってあげるとか、それも一つの助ける方法なんですね。もう一つ、はなんかボランティアで自分の車使って、車ない人を乗せてあげたり、そういうけれども、とにかく自分先に、自分は自分はってそれを置いて、そして今度は人の祝福になる、与える人になる。イエス様が迎えに来た時に私たちの中にそれを見たかってる、自己中ではなくてもう与える人になってほしいっていう、こういうようなことなんですね。今はもう、一番この準備のために変と思われるかもしれないけれども、もうニュースではもうバンバンバンバン出てるんですけれども、今は世界の経済がぶっ飛ぶっていうような記事が非常に多いんです。そしてアメリカのドラっていうのは世界のスケールでは尊敬されなくなってしまって、そしてバンバンバンバン中国がドラを捨てて返してるわけなんです。日本も返してるわけなんです。 ですから非常に経済的に不安になっている時代なんですね。ですから私が昔から考えてたんだけど、じゃあ賞味期限がないような、ずっと持てるような人の助けになれるものは何でしょうかって考えて、高校の時代からやってるもんなんですけれども、一つ分かったのは、前にもメッセージを出したことあるんですけれども、全てをぶっ飛んでいくと人間っていうのはお金に対する尊敬がなくなる。そして例えば、1万円札出すと、本当のこと言うと1万円札は 何なのかっていうと紙なのよ。もうライターでしってやったらね、もう 2,3 分で燃えてしまいますよ。ただの紙なの。そしてどうして価値があるかっていうと尊敬があるから、日本の政府が真面目だからって思ってるから。けど本当のこと言うと日本の政府がバンバンバンバン持ってない金使ってんの。それは、年金のためなのか、それが保険のためなのか、持ってないものをどんどん吸っていってるわけだろ。ですからこの先このまま行くと、いずれアメリカもそうやだけれども、いずれその紙のお金っていうのは嘘だったって分かっちゃう。そして、1万円のでは昔はたくさんのものを買えたんだけれども、今になると大したものが買えないとか、今ベネズエラがそうなってるの。ベネズエラっていうのは経済がぶっ飛んでしまって、そして今はアメリカの1ドルがベネズエラのお金ではもうトラック1台ぐらい必要らしいの。手で測ってるないんです。重さで測ってるの。何キロ持ってるのとか、そこまで尊敬がボーンって落ちてしまってるんですね。そして今は日本はどんどんどんどん作って、どんどん吸ってるわけだ。吸ってる。ですから全てぶっ飛んだ時に、貧乏の人だったら何が残ってるかっていうとね、100円玉なの。今の時代の100円玉ではなくて、オリンピックの1964年の昭和時代の100円玉は 65% 本物の銀なの。ですから私が、高校の時代から小銭を見て、昭和のやつがあったら食べてんの。そして今はもう言いませんけれども、すごい量を持ってる。もう40年やってるから。そして、今はコインショップ行ってその100円玉持っていくと、まあ200いくら円だから倍ぐらい値打ちが来てるんですね。でどうしてそれをやってるかというと、この先がね、泣きながら誰か僕の家に来て、もうロブさん何かしてくださいって、私がもう食べ物がない、もうお金もサイバーアタックでもう今はクレカシカードも出てこないし、ロブロブって言ってた時にね、100円玉出す。これが本当の鉄よって、本当の銀なのよって、これを持って八百屋さんに行ってくださいって。そうすると人の祝福になれる。そして賞味期限がないので、ですからもう40年間、そういうようなうおーと思うようなものを持ってるんですね。ですから結局私たちがどう考えればいいのかっていうとね、どうやって人の祝福になれるかって、自分ではなくて自分を捨てて、そしてどうやってイエス様の愛を私通してうまく流れていけるやろうかって、そっちに力入れるべきなんですね、今の時代。そしてそれは、で食べ物としてやるのか、ボランティアで運転してあげるとか、けどとにかく与える人になっていくっていうのは、私たちが今それをやるべきではないかなと思うんですね。セルフィッシュではないような生き方、 少しずつその方向に向かっていくっていうのは今の大事なことではないかなと思うんですね。もうちょっと読んでください。17章の37節読んでくれますか。
弟子たちは答えて言った。主よ、どこでですか。主は言われた。死体のあるところ、そこにハゲタカも集まります。
そしてどうしてこれを言ってるかというと、教えてくれてるのは最後の時代、細かいとこまで何が起きるかっていうのは神様は教えてくれないんです、私たちには。けれども最後の時代になっていくと、ある程度その時代になってきたらっていう印がある、そしてそれは例えば六甲の山の中でもし動物が死んだら大きな鳥が集まってくるよ。遠くから見える、遠くから何かあるんやなっていうようなことが分かる。ですから私たちがこの世界この先どうなるか分からない、けれどもちょっとこれは世界がまとまりそうな雰囲気やなとか、そういうような何かものが見えるなっていうのは、それが私たちが気づくことができるですね。そしてまあいろんな考え方があるんです、これに対して。世界がどうやって終わるのかって、けど僕は非常に簡単にやってるんです。あんまり考えてないんです。考えてるのはすごく単純。そしてそれは聖書を読んでいると最後の時代に入っていくと地震が非常に増える、ものすごい増える。ですから私の iPhone の中にアプリがあって、震度6を超えるような地震があったらプルルプルルプルルって合図が出るようにしてると。そしてそれが一つの印なんですね。もう一つは海の潮、海の動きがおかしいっていう、それがもう一つの印なんですね。私たち読んだんですけれども、ノアの時代のようになるって最後に教えてくれたんですね。今日読んだところなんですけど、ノアの時代っていうのは海とか水っていうのはおかしくなってしまって、大雨になってしまって狂ってしまったんですね。それで結局ノアが、船を作って山の上の方に置いてかれちゃって、そういうことがあったから。ですから私がすごくその海をどうなっているのかとか、それを気にしている、そして今は最近ニュースに出ているのはブラジルとか、特にアメリカの下の方なんですけれども、南の方では急に海が引いてしまって、そして何キロも、見えるっていう、そういうような、事件が、もう何百年に何千年にないようなものが現在起きているから、ちょっとそれを気になっている。そしてそれを読むと何をするかっていうと、もっと与える人になるの、もっと人の祝福になる人になるの。ですからどうしようどうしようどうしようってパニックで、そうじゃなくて、そういうようなことが起きると、もっともっと与える人、もっともっと精霊と共に生きるっていう敏感さを強めていくって、そっちに力が入れるんですね。もう一つは、特に毎年これも30年以上続いてるんですけれども、歴史見ますと戦争の始まりの一番多い時っていうのは3月なの。特に3月の真ん中の辺から、そしてよく見ると世界の大きな変化とか大きな戦争とか、どういうところに起きるかっていうのは3月なんですね。ですから今はちょっとおもろいと思いながら、今は3月のいつ4だから、歴史見てると、大体、14、15あたりから歴史の中でいろんなハプニングが多いから、30年間 今年なんか起きるんかなってやってきてるわけだろ。30年間もやってきてるよ。ここがやっぱりちゃうわっていうような感じで、けれども一応キリしてるけれども、そしてそれでちょっと心配どうなるんやろうかと思ってきたら、もっと与える人になる、もっと神様と親しくなる、そっちに恐れるんではなくてそっちに力入れるって、それが今日から学ぶことができるんではないかなと思うですね。でもう一つは、神様は、私たちをどのようにしてほしいのかっていうのは、ルカの18章の1から7、もう一度読んでくれますか。
いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず、人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤマメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言ってることを聞きなさい。そして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
うん、なんか神様がね、しつこく祈る人好きみたい。しつこく、祈る人、どんなことを言っても何されても諦めない、しつこく祈る人っていう、それが神様が好きみたいなんですね。そして最後の最後、迎えに来た時に何を見たいのかっていうのは、信仰見たいの、信仰捨てなかった、どんなことあっても最後の最後まで祈ってた、そういう人を、会いたがってるんですね。ですから僕がそれを、目標にしてる、しつこく祈ること、私の場合はしつこく日本のために祈ること、そしてしつこく自分の立ち直り、それは自分のためではなくて全国回っていけるように、仲間と一緒に回っていけるように、しつこくしつこく頑固な、気持ちで、とにかく捨てない、もう神様どんなことがあっても祈ってるっていうような、ですから今は毎日やってるのは、家では神の約束っていうカードがいっぱい集めてるの。それを持ってそれを読みながら祈りに書いてるの。大きな声で祈ってるの。しつこく祈ってるの。なぜ言うと神様はそれを見たいの。神様は私たちの中に何を見たいかっていうのは、一つは神様の声を聞く心なんですね。聖霊の声を聞く、神の御国は私の中にいるんだって、私に語ってって語ってって、そういう心が見たいんですね。もう一つは何を見たいかっていうと、与える人、自分の得意ものを見つけ出して、そしてそれ使って人の祝福になる、ケチケチしない、与える人になっていく、助ける人になっていくって、そしてもう一つはしつこく祈る人になるって、この3つが、2000年経っても変わらない、大事な大事な価値観だと思います。そして私たちが今これをやるべきではないかなと思っています。じゃあ最後に祈りたいと思います。天の父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そしてまず、私たちが、あなたの声を聞き取れるように、またチャンスください。今週語ってください。そして私たちがそれを、気づいて、そしてあなたの望んでいることが できますように働いてください、お願いします。またしつこく祈ることができるような力も与えてください、お願いします。そしてまた与える、自分っていうのを置いて与える人になってきますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。 We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン Touch Japan 日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。 Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることとロブの健康が続けられることのためのお祈りです。 And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.